令和7年第5回三河町議会定例会において通告に従い一般質問を行います。まずはじめに両丹波橋の架け替え事業についてでありますが、この橋に関する規制同盟会の令和7年度事業計画案には概略設計に着手されたと記載されていますので、地元としての今後の対応策に関する所見を伺います。この架け替え事業に伴う将来的まちづくり政策や周辺地域の開発計画などに関する所見を伺います。続いて市町連携による地域公共交通計画についてであります。令和2年の関係法改正に伴い各自治体に地域公共交通計画の策定が努力義務化され、交通政策は市町村の垣根を越えて連携すべきとの説がありますので、本町デマンドタクシーと市内循環バスを接続する交通政策の可能性について所見を伺います。以上1回目の質問といたします。
阿部町長。
鈴木純志議員にご答弁申し上げます。質問事項1の両田川橋の架け替え事業につきまして、まずは県並びに庄内地域の道路関係団体や主要地方道庄内空港立川線整備規制同盟会などを通じた長年の要望活動により令和6年3月に県が策定した山形県道路中期計画2028改定版において両田川橋の架け替えが調査対象として箇所付けされたことにつきましては、これまでの関係閣議からのお力添えに対しまして、この場をお借りし感謝申し上げる次第であります。さて1点目の地元としての今後の対応策に関するご質問でありますが、県では7月に概略設計業務の受注業者を決定し、この業務において両田川橋の架け替えを検討するにあたり必要となる基礎情報の収集と整理、課題の洗い出しを行っているところであり、町ではそれらに協力するとともに課題の共有を図っていくこととしております。また町では計画案につきまして町民の皆様からご意見をいただく機会を設けたいと考えており、その時期や方法につきましては県と相談していくこととしております。2点目の架け替えに伴う町づくりや開発計画に関するご質問でありますが、現在は橋の架け替えの事業化に向けた準備段階であることから、事業の完了までには相当の年数を要するものと考えております。本庁といたしましても、橋が完成した後の新たな町づくりや開発計画の必要性は十分認識しているものの、事業概要やスケジュールが未定である現時点においてはまだ具体的な検討をする段階ではないと捉えております。従いまして、まずは引き続き関係機関等との早期の事業化を要望していくとともに、県と連携しその準備作業に取り組んでまいりたいと考えております。次に質問事項2の市町連携による地域公共交通計画について、デマンドタクシーと市内循環バスを接続する交通政策に関するご質問でありますが、地域公共交通計画は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき策定するものであり、少子高齢化や人口減少などにより公共交通を取り巻く環境が厳しさを増す中において、将来にわたって地域住民の生活に必要な移動手段を確保し、 持続可能な公共交通ネットワークを構築していくための指針となるものと認識いたしております。本庁におきましては、県と県内全市町村とが連携し、県内全域を含む山形県地域公共交通計画を策定しているところであり、その計画方針に従い、その計画方針に沿い、移動の軸となる公共交通事業の維持、強化、ネットワークの見直し等に取り組んでいるところであります。また、デマンドタクシーと市内循環バスの接続に関しましては、現在、町内デマンドタクシーと鶴岡・酒田間の路線バスを経由して市内循環バスへ接続されているところであります。しかしながら、便数が少なく運行時間が限られていることにより、アクセスが十分ではないため、交通事業者や近隣市町と円滑な連携等について取り組んでまいりたいと考えているところであります。以上、答弁といたします。
2番、鈴木純志議員。
それでは再質問させていただきたいと思います。まず、両端橋の架け替えについては、今町長から答弁いただいたとおり、いささか議論するには早いんではないかというところは私自身も認識しつつですね、非常に、先ほど同僚議員からも質問ありましたんですが、橋の位置によって住民生活に非常に影響が大きい問題という観点から質問させていただくものですので、ご理解いただきたいと思います。近隣では旧松山町に庄内町からつながる庄内橋がようやく形が見えてきたというところでありますが、これも遡るところ平成20年頃から架け替え工事の話が出てきて、今ようやく橋桁が見えてきたというところですので、二十数年かかるというようなところがあろうかと思いますが、三河町でのこの両田橋については概略設計着手ということでは非常に大幅に前進したと言っても過言ではないものと思いますが、その中で先ほど答弁にもありましたんですが、基本的には県の事業ですので、町としては県の動きについて尊重しつつ、地元の皆さんからも理解をいただくというような話になるわけですけれども、その中でですね、一体どこに架橋をしてもらうのが、橋を架けていただくのが三河町にとって一番ありがたい話なのかという観点から、町としての質問に挙げておりますとおり、これからの町づくりという視点でですね、今それこそ県がもろもろの調査を開始したという点では、町として提案型という形で、ぜひこの位置に架橋をお願いしたい、橋を架けてほしいというような観点での動きというものもなくはない話だろうなという視点で質問させていただきましたが、こういった考え方についてはどのように受け止められますか、答弁をお願いしたいと思います。
本間建設環境課長。
はい、橋の架け替え位置を、町として、県に、こういった形でという提案というと、そういったイメージなのかなというふうに捉えた質問かと思います。前提といたしまして、その橋の架け替えですけれどもでありますけれども、技術的な問題、特に河川としての河川側の問題がございます。河川というのは、赤川を指しますけれども、国が管理している直轄河川でございますけれども、国土保全という観点からいきますと、やはり、最も重要な治水という部分で、川というのは重要な位置づけとなっております。従いまして、さまざまな河川上の制約がございます。一つの例を挙げますと、その 電電大橋を一つイメージしていただけるとお分かりいただけるのかなと思うんですけれども、鶴岡側、あるいは、坂形側からどちらから、まあ、その橋に向かって、もう同じなんですけれども、橋に渡るところがそのマウンドアップ高くなっている高森になっているように見えるのはご存知かと思いますけれども、あれは何のためかと申しますと、その橋桁がその河川の通水ため水が流れるところに橋桁がかからないようにするためということで、やはりその河川の流れを損害するような形にあってはならないわけですので、そのためにその橋は必ずその川の水の流れる高さよりも橋桁は高くしなければならないというそのような制約もございます。またその橋を渡るその形ですけれども極力直角に川の流れに対して橋が直角となるようにすべきということで、これも河川上の制約がございます。やはりその河川は水道の命に直接関わる大きい施設ですので、それらを損害するようなことはあってはならないわけですので、そういった部分でも町の落ちで例えばこの位置にかけてほしいと単に言ったと申し上げても、それが技術的に可能なのか、そういった制約がある中で闇雲にその町としてここの位置がいい、あの場所がいいとかっていうのは、なかなかその実現性として難しいところがあるのかなというふうに捉えております。また、橋については、庄内空港、主要地方道庄内空港立川線という、県の主要道路に位置づけられております。当然、本庁の住民にとって非常に大事な、路線橋ではありますけれども、それと同時に県といたしましても県の道路ネットワークとして非常に重要な位置づけの路線となっております。立川側ですと国道345号、坂田側ですと、国道112号これらを結ぶ路線でございますので、それらの機能を最大限効果を発揮できるようなそのような路線として、その橋の位置というのも一つその検討材料になり得るのかなというふうに思います。町といたしましては先ほど町長答弁にもございました通り、住民の皆様からいろいろ意見を聞きながら、それを踏まえながらも県としてのその道路ネットワークの位置づけ、そういった部分も考慮しながら、その事業効果を最大化、事業効果の最大化を図っていくことというふうに捉えておりますので、町として現段階といたしましては、その概略政権の中でどのような案が町にお示しいただけるのか、その推移をまず見守るというスタンスで考えております。
議長2番。
2番、鈴木淳志議員。先ほど町長答弁でも前向きに地元との連携も図っていきたいというような答弁がありましたので、あえて重なるような答弁は求めないというふうに思いますけれども、ぜひですね、本当にこれからの三河町の将来に関わる非常に大きな課題というふうには認識しておりますので、遅れることなく早すぎて余計なことをやったというふうに批判されても困るわけですけれども、タイムリーな形でぜひ取り組みを進めていただきたいということを申し上げたいと思います。次に2つ目のデマンドタクシーの関係についてであります。今現在もデマンドタクシーは答弁にありました通り路線バスが走っているということで、町内からのアクセスについては路線バスの町内のバス停までが基本ということになっておりますが、これまでも質問に書いてあります通り地域公共交通会議ということで、県とそれから市町村の連携を図る組織になっているわけですけども、多分この会議には企画調整課長が出席しておったのではないかと思います。それで、春まで企画調整課長でありました副町長にお伺いしたいと思いますけれども、今年度の当初予算にバス路線維持補助金1048万3000円が初めて計上になったわけですが、この予算とデマンド委託料676万8000円合わせますと三河町で負担が1725万1000円という交通対策の予算が計上されておるわけですけれども、この地域公共交通会議の 実態がよくわからないという、まあ、同僚議員からの問題視された話もありましたし、私自身もですね、三河町公共交通会議という組織が平成20年に組織化されていたということを先日初めて知ったというようなところもあってですね、どういった経過で審議されているものかということが不透明な部分がありました。そこで改めて確認したいと思うんですが、この地域公共交通会議、障害交通への補助金交付を行うという部分についても議論されたものと思いますけれども、今の段階でも三河町のバス、酒田、鶴岡酒田間のバスについては朝は始発から30分後に1便のみでして、その後は約3時間後、1時間後、また3時間後、まあ、2時間40分後というような合わせて7便から8便という運行状況でありましてですね、これに町内からのデマンドタクシーをアクセスしたとしても非常に不便極まりないということは前々から分かっていたと思われますけども、この障害交通補助金の交付を審議する際に、私が今回質問の中で提案しましたデマンドタクシーを少なくとも鶴岡駅まで乗り入れる、それによって市内循環バスと接続できるというような、そういった提案がこの地域公共交通会議に提案することができないような仕組みなのか、町としてこういった発想がなかったのか、その辺の事情についてですね、ぜひ地域公共交通会議に参加した立場でどういう実態にあるものか教えていただければと思います。
それはな、鈴木企画調整課長、
地域バスの路線維持補助金についてということでしたので、私の方からご答弁させていただきたいと思います。地域間、鶴岡三河線、三河酒田線につきましては、令和4年から令和6年までの3年間、路線再編等を実施し、トライアル事業として国からも補助金をいただきながら運営をしてきたところでございます。しかし、自家用自動車が普及したこともあり、公共交通離れが進み、公共交通の収支悪化を招き、さらに結果的に減便や路線廃止を招く状況というふうになっております。また人口減少は公共交通利用者の減少だけではなく、運転手不足までも招いているというのが現在の課題でもあります。こうした状況の中で、令和5年度から鶴岡市、酒田市、三河町、庄内町、山形県、庄内交通による検討会を数回実施してまいりました。そして最終的には山形県地域公共交通活性化協議会を活性し、本路線を維持することが承諾されたところであります。本路線を維持することが最終的には地域間、鶴岡市、三河町、酒田市で補助をし合うというところにつながったというところでございます。地域公共交通のバスに関しましては、通院、買い物、高校生の通学など日常の移動手段として、または観光、交流のアクセス手段として、地域内および市、町をまたいで地域間をつなぐ重要な役割を担っているというふうに思います。また最近では人口減少がやはり課題になっている中で、移住促進という課題もあります。そういった中で地域公共交通が維持されているということは、やはり必要なことだというふうに認識しています。このような理由から総合的に判断し、路線バスの維持をするようになったというふうに認識しております。またデマンドの乗り入れについてでございます。こちらに関しましては何度かご説明をさせていただいたと思いますが、交通事業者との共存を図りながら、安定的な交通網を整備していくことが地域公共交通の役割であります。 そういった中で、交通事業者を圧迫するような交通システムはなかなか理解を得ることができず、結局はやはり地域の合意形成の下で公共交通が成り立っているという理解でございます。そういった中でデマンドタクシーと公共交通の重複した運行は難しい状況であり、鶴岡市、酒田市への、まあ、市町外への運行は難しいというふうに判断をしているところでございます。以上です。
以上では2番鈴木純志議員。
せっかく答弁いただいて恐縮なんですが、私は地域公共交通会議はどのような性質の会議であるのかという質問をした関係で副町長からの答弁を求めたわけでして、今課長から例を説明いただいた地域公共交通の制度については十分理解しておりましたので、改めて副町長から地域公共交通会議の性質等について答弁を求めたいと思います。はい、
佐藤副町長。
はい、ただいま企画調整課長が、答弁した部分とダブるところがあるかと思いますが、地域公共交通会議、県としての会議においては県内全体での公共交通の、ネットワーク化を円滑に図るというような観点から、会議が行われているところであり、担当課長として私も参加したことがありますが、担当係長が、参加したこともあります。そういった会議でありまして、一方、町として開催する三河町公共交通会議におきましては、これも企画調整課長が先ほど申し上げたように路線バスの維持に関すること、またはこれまでですとデマンドタクシーの時間運行を変更する、もしくは便数を増やすというような部分で町の会議として開催をしてきた経緯があり、県と町としての会議の内容については、重複する部分もありますが、そのような位置づけで、これまで町としては会議の運営参加を行ってきたというところであります。以上です。
2番鈴木純志議員。
時間も残されたところわずかになりましたので、次の話に進みたいと思いますが、それこそここは担当課長からの答弁を求めたいと思いますけれども、地域公共交通の課題については、去る8月29日の中学生との懇談会においても改善を求めるという意見を受けたまわったところであり、それでですね、今年5月30日に公表されました交通脅迫解消に向けた取り組み方針2025の関東には、令和6年10月の石破総理大臣による地域交通は地方創生の基盤、交通脅迫解消に向け移動の足の確保を強力に進めるという所信表明演説をベースとして、今年度7年度から9年度までを交通脅迫解消集中対策期間と位置づけている。今こそ三河町の交通脅迫改善に絶好のチャンスであろうと。で、この取り組み方針の中では交通脅迫地域の認定基準というのが非常に不明朗な部分がありましてですね、法律的にも明確にされていないというところで、いわゆる各種悪条件が整理されて明確化されることによって、交通脅迫地域となってですね、対策を検討すべきという解釈ができるというふうに思っているんですが、我が三河町でも鶴岡市、酒田市、それから庄内交通など関係団体との、先ほど申し上げておりました地域公共交通会議での対策を協議をお願いするということについては、まだ相談できる改善策を相談できる余地があるのではないかと。要するにさっき説明したとおり、日中のバスの3時間待ちということは非常に誰が考えても不便極まりないというふうに考えられるわけですので、そういった検討の余地があるのかないか、その辺について、説明をお願いいたします。
鈴木企画調整課長。
はい、本町の公共交通は先ほどお話ししたように路線バス、それから民間タクシー、そして三河のデマンドタクシーで保管しており、本町には空白地帯はないということになっております。これは先ほど議員おっしゃられている交通空白、すいません、交通空白解消に向けた取り組み方針2025の交通空白リストアップ調査の結果にも、県の方にもそのように公表になっておりまして、県内では7市町が該当するということになっています。一方で今お話ありましたように、路線バスの本数が少なく、デマンドタクシーが走っていない時間帯もあるということで、その利便性が十分にないということは議員がおっしゃる通りで、私もそのように認識をしております。まあ、そういった中でデマンドタクシー合わせて公共交通であるその民間バスの本数の増便等につきましては、鶴岡市酒田市にも相談しながら関わることなので、連携を図りながら検討をしてまいりたいと考えております。以上です。
以上。2番、鈴木純志議
員。今説明ありました三河町は交通脅迫地帯にないという、これはですね、県で実施した地域フィーダー系統にかかる地域公共交通確保維持事業の詳細といういわゆる調査ものについて、調査に対して町が答弁したからそういうふうな結果になっているというふうに私は理解しているんですけども、残された時間が少ないんで、ぜひ町長から見解を求めたいんですが、実は酒田市の松山地区は庄内町の病院、それから郵便局、警察にデマンドタクシーで乗りつけることができる仕組みになっているんです。つまり越境してですね、行政区域を越えて酒田市ですらデマンドタクシーの運行を行っているという実態からすれば、本庁でもですね、せめて私が提案している通り、鶴岡駅、それから酒田はルンルンバスが日本海病院の周回コースに入っているというような、そのあたりまでのデマンドタクシーの乗り入れというものについては、鶴岡市酒田市からも、また庄内交通からも理解をいただけるんじゃないかなというふうに感じるところです。まあ、先ほど同僚議員も出しましたけども、今現在山形県町村会長でいう立場もありますので、ぜひ強力なですね、働きかけというものをお願いしたいというふうに考えておりますが、いかがでしょうか。
安倍町長。
本庁のデマンドバスの運営については、本当に私は地域公共交通のこのになれば体制という中においては鈴木議員と同様の思いでいるところであります。そういう中において現在酒田市が庄内町までいなれば地域公共交通という機関のこの路線バスの町内の全部廃止になっているというようなことから、その対象が酒田市から庄内町まで拡大しているというようなことから、庄内町においては酒田市の医療機関に移動するにおいても、町内のデマンドハイヤータクシー等での移動が可能になっているというようなことでもありますので、そういった面においては、先ほど企画調整課長の答弁のとおり、本庁においてはそういう公共交通の空白地でないという、その差がこのような状況になっているというような状況でもございます。今後やはりこれからの人口減少というような状況の中においては、当然行政界を超えた運行というものは本庁でも今までも何とかそういう方向ができないかということで模索してきたところでありますが、制度、そしてやはり隣接の自治体からの協力、理解と協力があればというようなことでもありますので、現状においてはまだその段階では至ってないわけでありますけれども、町としてもその方向に向けて取り組んでいきたいという考えは鈴木議員と同様でありますので、ご理解いただきたいと思います。
2番、鈴木純志議員。
ぜひ半歩でも結構ですので、前進できるようにご尽力いただくことをお願いしまして、質問を終わります。ありがとうございました。